さん、こんにちは。今回は、独り言エピソード第3回です。イエーイ。なんか、イエーイっていうのが一人だと寂しいですね。それになんか、もう一人で喋るのがすごい難しいなと思って、寂しいし、難しいし、また早くみずほさんと一緒にポッドキャストを撮れるといいなと思います。はい、ということで、今回は私、かゆこが、第3回の独り言エピソードをやっていきたいと思います。なんですけれど、私一人で喋るのがあんまりうまくないかなと思っているので、後でゲストの、ゲストっていうほどのゲストでもないんですけれど、私の妹と後で話したいと思います。妹と一緒に、この第3回独り言エピソードをやっていきたいなと思っています。はい、じゃあ、でも最初はちょっと私の近況報告をしたいと思います。はい、私もずっと家の中にいて、家で過ごしているんですけれど、家の中ではテレビを見たり、YouTube を見たり、Netflix を見たりしてますかね。あとは就職活動したり、大学の勉強をしたりしています。みずほさんもこの間の、独り言エピソードでずっと家にいるっていうふうに言ってたんですけれど、みんな、家から出られないのね。お家の中で楽しく過ごせればいいかなと思っています。皆さんはどういうふうに過ごしていますかね。元気で、お家の中を楽しんでいるといいなというふうに思っています。はい。あと、今回は近況報告で一つ紹介したいことがあります。紹介したいなんかなんて言うんですかね。エンターテインメントコンテンツがありまして、私、アニメをよく見るので、声優さんがすごい好きで、ボイスアクターの人がすごく好きで、よく声優さんのラジオとか、イベントとかを聞いたり見たりしているんですけれど、そのアニメとか、いろいろやってる声優さんが、最近無料で、無料でみんなが聞ける朗読の音声を公開してくれていて、最近はお家の中に学校がお休みだったりして、外で遊べない子供、お子さんが、子供がいっぱいいるかなというふうに思うんですけれど、その子供たちのために、声優さんが、無料で、朗読っていうのは、リーディングアラウドっていうことなんですけれど、絵本とか本をこう読んでくれる、口に出して読んでくれる、音声を、レコードしたものを、無料で公開してくれていて、無料でみんな聞けるので、ぜひ聞いてもらいたいなというふうに思います。ツイッターで、ハッシュタグ、声優朗読会っていうふうに、ひらがなで、全部ひらがなで、声優朗読会っていうふうに検索すると、声優さんが、プロフェッショナルの声優さんが、朗読してくれてるものを無料で聞けますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。子供向けの、日本の伝統的な絵本が、多いんですけれど、大人向けのものもあると思うので、ありますので、ぜひポッドキャストを聞くのと一緒に、そういう朗読も聞くと楽しいかなというふうに思います。はい。というわけで、じゃあ妹と喋りたいと思います。はい。ちょっと自己紹介してください。
こんにちは。かゆこの妹のえりこです。今年で18歳になりました。この春、大学に入学しました。よろしくお願いします。
はい、私の妹のエリコっていう名前の人です。年齢は、年は18歳で、この春から、先月だよね。先月の4月から大学生になりました。まあ、大学生になったんですけれど、まあ、日本では今、大学が封鎖されている、こう閉じているので、閉まっているので、授業はオンラインとかになっていて、まあ、大学にはね、まだ行けてないんだよね。
そうです。悲しいです。
はい。というわけで、まあ、今日はスポーツの話を、そういう、私の妹のエリコと、スポーツの話をしていきたいと思います。
はい。
はい。まあ、特に、今まで、こう、ポッドキャストでスポーツの話をあまりしたことがなかったかなと思うんですけれど、私の妹とか私の家族は結構、こう、スポーツを見るのが好きで、まあ、やるのも好きなんですけれど、まあ、テニスを家族でやったり、あと、家族で、ラグビーとか野球をよく見に行きます。で、私の妹は、野球を見るのが好きなんだよね。
そうです。野球を見るのがとても好きです。
野球、日本にも野球のチームがいくつかあって、まあそこからまず話していくと、野球のチーム、日本の野球はセリーグとパリーグに分かれてるんだよね。
そうです。セリーグがセントラルリーグの略で、パリーグがパシフィックリーグの略です。
そう、セントラルリーグを短く言うとセリーグになって、パシフィックリーグを短く言うとパリーグになるんだよね。
そうです。一つずつ、六つの球団があります。ベースボールチームがあります。
二つのリーグがあって、で、一つのリーグの中に6チームあるんだよね。
そうです。
はい。で、その中で、あなたは、エリは何が好きなんですか？どのチームが好きなんですか？
私は、北海道日本ハムファイターズというチームが好きです。大谷翔平がいたチームです。
大谷翔平くんがいたチームなんだよね。
日ハムと言います。
うん。さっき長いチームの名前だったんですけれど、だいたい普通に喋るときは、日ハムっていう、言うよね。
はい。
ということで、私の妹は日ハムっていうチームが一番好きらしいです。はい。ということで、じゃあ、今回は、私の妹はすごい野球を見るのが好きなので、日本の野球を見るときのコツ？ティップスを紹介したいなというふうに思います。
はい。
今回のティップスは3つあって、1つが、野球の応援するときに、野球を見に行くときに、どこの席に座った方がいいかっていう、おすすめの席、おすすめのシートの話と、2つ目が、ビールの話。野球場の、ベースボールスタジアムで飲むビールの話と、三つ目が、野球場で野球を見るときに食べる食べ物の話、こう、グルメの話をしたいと思っています。はい、じゃあまず一つ目の、こう、席の話から、野球を見るときに、座るおすすめの席の話をしたいと思います。はい。
はい。まず、日本の野球は、一つの球団に思い入れをしている人がとても多いので、すごく、ビッグファンが多いところが特徴になっています。それで、そのビッグファンの人たちは、外野席、アウトフィールドのところにいることが多いので、そこに行ってしまうと、少し、見にくいというか、そんな感じがあります。なので、初めて行く場合には、内野席、インフィールドのチケットを買うといいと思います。
アメリカの野球も多分そのチームのことがすごい好きな人もたくさんいると 思うんですけれど、日本の野球は大体そのチーム、私の妹が日ハムっていうチームが好きのと同じで、こうそのチームが日ハムのことがすごい好きっていう人が多いので、そのチームを応援したい人、そのチームの大ファンの人は外野席っていうアウトフィールドの席に座った方がいいと思います。でもそのチームがすごい好きというわけではなくて、普通に野球を見たい、日本の野球を見たいっていう人は内野席、インフィールドの席を買った方がいいということだよね。
そうです。
なんで外野席は、大ファンの人だけが座るの？
外野席の一部が応援団の人たちが座っています。その応援団の人たちはトランペットとか楽器を使って演奏しながら応援するので、その周りには、とても一人一人の歌があるんですけど、その歌を歌えるような人たちが多いので、そこで応援するのは少しやりにくいところがあるかなと思います。
外野席には応援団っていうチアチームというか、そのチームのことが大好きなすごい大ファンの人がいるので、で、そういう人たちがこうチーム応援するときの方法を決めてるんだよね。
そうです。
この選手がこう打つときは、この選手がボールを打つときはこの歌とか、こういうシチュエーションのときはこの歌っていうのが決まっているので、そういう歌とか応援の方法を知ってる人は外野席に座って、そういう応援の方法を知らない人は内野席に座った方がいいってことだよね。
そうです。外野席にはユニフォームを着た人たちがとても多い印象です。
そのチームの、自分がファンのチームのユニフォームを着てる人が外野席には多いので、初めて日本の野球を見る人とか、まあ、ユニフォームを持ってない人は内野席の方が見やすいかなというふうに思います。はい。
はい。
じゃあ、二つ目のティップに行きたいと思います。二つ目のコツは、ビールの話だよね。
はい。日本の球場、スタジアムには、席まで売りに来てくれるビール売りのお姉さんがいらっしゃいます。そのお姉さんたちは、ビールサーバーを背負っていて、完璧な配分、泡とビールの完璧な、
なんか量っていうか、が、をやって、なんかすごい美味しいビールを作ってくれるってことだよね。
そうです。
女の人だけ、日本で野球見るときはビールを飲む人が多くて、で、まあ外国で野球見るときもビールを飲む人が多いかもしれないんですけれど、日本だと結構ビールっていう人が多いんだよね。で、どこかにわざわざこう買いに行く、スタジアムの外まで買いに行くっていう必要がないんだよね。スタジアムの外まで行かなくても、席の近くにビールを売ってる人がいて、まあお姉さんが、女の子が多いんですけれど、まあ男の人もたまにいるよね。けどまあ大体女の人が多くて、こう可愛いお姉さんがビールを売ってるので、ぜひ、日本で野球を見るときはその人たちからビールを買ってみてください。なんかすごい美味しいビールを作ってくれるらしいです。ビールのフォームのところと、こう、まあ、なんていうか、液体になってるリクイッドのところがちょうどいいバランスになるように、こうビールをサーブしてくれるので、まあ、ね、ぜひ日本で野球を見るときはそういうビールを売ってる席の近くでビールを売ってる人から、買って、ビールを飲みながら野球を見てほしいなと思います。はい。
三つ目のチップスは、スタジアムミールを食べるということです。その、スタジアムならではのご飯があって、そこでしか食べられないので、とてもおすすめです。例えば、横浜スタジアム。だったら、みかん氷というものがあって、それは、 かき氷シェイプドアイスの上にみかんが乗っているというシンプルなものなんですけど、それがとても有名でとても人気があります。
なんか球場飯っていうのかな。
そうです。
なんかスタジアムミールのことを、まあ、球場飯っていうらしいんですけれど、日本にはいくつか、まあ、たくさんこう野球のスタジアムがあるんですけれど、そこの一つのスタジアムにこうユニークな、そのスタジアムのユニークな食べ物があって、でそれが有名なんでしょ。
うん、
なのでそれをぜひ食べてみてほしいなっていうことだよね。
そうです。
私たちは横浜に住んでるので、結構まあ横浜スタジアムにも行くことがあるんですけれど、その私たちがよく行く横浜スタジアムのこうユニークなスタジアムミールはみかん氷ってやつなんだよね。
うん。
はい。あとは野球は夏にあることが多いというか、
うん、
冬はあんまないよね。
冬はなくて、3月から11月までです。
なので、結構暖かい時期に、暖かいシーズンに、野球はあるので、こう、アイスクリームも人気なんでしょ？
そう。アイスクリームが人気ですね。で、ヘルメットカップアイスっていうのが、各球場にあります。それは、ホームの球団、ホームのベースボールチームのヘルメットをモチーフにしたカップの中にアイスクリームが入っているものです。それは値段はだいたい500円ぐらいなんですけど、カップも持ち帰ることができるので、とても思い出になると思います。
ヘルメットカップアイスっていうのは、こうアイスクリームのこう器というかカップがヘルメットの形になっていて、でそのヘルメットはこう普通のヘルメットじゃなくて野球のヘルメットで、ホーム、そのスタジアムのホームのチーム、まあ、横浜スタジアムだったら、まあ、横浜ベイスターズっていう野球チームがいるんですけれど、横浜スタジアムのヘルメットカップアイスだったら横浜ベイスターズの野球のヘルメットのカップのアイスが食べれるってことだよね。
うん。
で、そのカップは結構可愛いんですけれど、
そう。
それをこう、スーベニアとして家に持って帰れますよっていうことだよね。
そうです。
はい。というわけで、今日は3つ野球の、日本の野球を楽しむために、楽しむためのコツをご紹介したんですけれど、いかがだったでしょうか。ちょっとなんか説明が難しくて、わかりやすかったかはちょっとわからないんですけれど、こう、うまく説明できなかったんですけれど、皆さんもぜひ日本に来たら、あったかいシーズンに3月から11月の間に日本に来た時とか、まあ旅行できた時とか、まあ今日本に住んでる方とかは、ぜひ、まあ野球を見に行ってもらえると嬉しいです。だけど、はい、今はコロナウイルスの、新型コロナウイルスの影響で、野球はやってないんだよね。
そうです。まだいつ開幕、オープニングするか分かってないので、分かったら来てください。
うん、なんかまだいつ始まるかは、今年のシーズンはいつ始まるか分からないんですけれど、まあ、コロナウイルスが収まって、皆さん、野球場に行けるようになったら、ぜひ、野球を楽しみましょう。楽しみましょう。はい。
はい。
ということで、じゃあ、今回は、野球のお話は終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は、私の妹と一緒に、野球の話をしたんですけれど、まあ、これからも機会があれば、まあ、チャンスがあれば、妹とお話ししたいなというふうに思います。
うん、
ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、お体に気をつけて、元気で過ごしてください。 はい、それでは。
バイバーイ。バイバーイ。